皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミュフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月26日にミュフィーネットで発表された目覚めなさいを読んでの考察という内容です。それではお聞きください。目覚めなさいを読んでの考察。最近師父は法難と目覚めなさいという経文を発表されました。師父は目覚めなさいの中でこう説かれました。慈悲は常人社会では善意と愛の心として体現されています。これもダファーデ氏の内面からにじみ出た生命の状態です。最近いつも考えていますが、皆さんに衆生を救うようにと私は要求していますが、皆さんが各自世の人々に真相を伝える時だけ、人を救う時の心構え、シェンユン公園が人を救う時の状態でいるのは不十分です。日頃それぞれの職場においても、人を救う時の心構えと出発点を保つ必要があります。師父は修練者が慈悲心を十分に持っていない問題を指摘されました。実はこの問題が原因で、私は今年3月に大きな試練に遭遇しました。私は大企業に勤めており、王さんという上級管理職と対立していました。彼女と衝突を重ねるうちに、この人は救えないと思い、もう救いたくなくなりました。その後すぐに王さんはあらゆる方法で私を解雇しようとしました。その時初めて事態の深刻さに気づきました。私にこの災難をもたらしたのも神聖の問題に違いありません。私は自分の内面を見つめ、王さんに対して慈悲心が足りず、他の人と違う扱いをしていたことに気づきました。私は神聖を高めることができず、彼女と衝突し、人々を救う努力に影響を及ぼしました。私は心の中で、心から彼女に謝罪し、彼女を救うために最善を尽くさなければならないと決心しました。それから私は夢を見ました。大広間に大勢の人が立っており、三人の王様が並んで座っていました。中央の王様は年老いて穏やかで、穏やかな光を放っていました。その両脇には二人の若い弟がいました。私と他の七人がその隣に立っていましたが、その中には王さんもいました。私たちは皆、年老いた王様の親戚でした。年老いた王様は私に七つのキャンディーをくれて、7人に配るように言いました。私は年老いた王様はとても老けて見えたのに、なぜ兄弟たちはみんなあんなに若かったのでしょう、と思いました。その時、私の頭に浮かんだのは、年老いた王様が師父であり、これが師父と王さんが結ばれた縁だった、ということです。師父が老けて見えるのは、私たちの業を背負ったからです。私は王さんを他の人と違うように扱うのは間違っていたことに気づき、彼女に対する恨みをすべて手放しました。私が心を落ち着けると、彼女は私を解雇しようとしなくなりました。人間レベルでのパフォーマンスは、社長が王さんにこれ以上私をターゲットにしないように頼んだことですが、王さんは再び私に物事を困難にさせることはありませんでした。社長は主婦の左手に座っている若い兄弟の一人です。その頃、会社の経営は大きな困難に直面したことが判明しましたが、夢の翌日、会社の株価は予想外に上昇し、その後会社の経営状況は徐々に改善されました。主婦がすべての塩梅、特に主生と縁を結んでおられることを私は本当に理解しました。 主婦は世間の人々の業を担っておられます。私はただダンファを伝える使者に過ぎません。しかし私は好みで人を選ぶことにこだわりすぎていました。世の人々はかつて主婦の家族であり、私は彼らを救う努力を放棄することはできません。同宗の皆さんと一緒にもう一度主婦の説法を復習しましょう。2003年現象説での説法で、皆さんに教えますが、全世界のすべての人々はかつて私の親族でした。目覚めなさいの中で、ダーファー弟子として相手を選んではいけません。すべての人に神聖があり、すべての人はダーファーに救われ再度されるためにやってきたのです。各地での説法9、2009年大ニューヨーク国際法会での説法の中では、人を再度することはすなわちすべての人を再度することであり、人を選ぶことは慈悲ではありませんと説かれました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minghui.org まで。それでは今回のミーフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。